番組は不定期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
まあ、そんな中クミネーバーどうだったんだい、
うん、何が
このアニメは
全部見た感じ、うん、一気に見たぐらいだけんで、
ね、
ちょっと続きが気になるよっていうのと、あと音楽がちょっと変わった音楽じゃない、
うん、そうっすね、音楽ね、
うん、何語かわからんようななんかちょっと、うんうんうんうん、
このオーストラリア出身の方で、うん、ちょっとねその辺とかも変化球で、今やってる今期のアニメでは盾の勇者の成り上がりを担当したのかな。
うーん、あれも面白いよね。
あ、そうなんだ。
うん、
まあだから前編はどっちかというと普通にまあ冒険に出ましたようで、後編にリコちゃんが左手に毒を受けましたよって。
うん、
毒受けた、痛い痛いってなってて、んで、とりあえず逃げなあかんから、上に逃げるぞって、上に逃げたら大変なことになるけど、逃げるしかないで、上に逃げると、目、口、鼻から血がドバーって、
うん、
うべぼーって出て、もう、で、その後、うわ、うわーってレグ君がなって、こんなことにと思って、腕をパッと見たら、左手がパンパンに腫れ上がってるっていう。
えらいことなってやんのな。
何これ、クッションみたいになっとった
。そう、クッションでしたよね。無印良品で売ってそうっていう。そうですね。リコの、うん、リコの左手クッションぐらいグッズ出しゃいいのにっていう感じの、こう。パンパンなんですよね。パンパン。で、そこをもう切り取ってほしいっていうふうにリコから言われて、うん、レグが、うん、ってなるんやけど、とりあえず、出ないと全身に毒が回るから切ってって言われて、うん、ほんで、
早く早く
ってなって、見てる側は、どうするの切るのどうするのってなってたら、ナイフを取り出すレグ君、ほんで、プルプルプルプル震えてねんけど、ほんなら、リコが、そこは冷静なよね。先に骨折ってほしいって言うようなよね。うん、骨折るのって思ったら、本当に骨を折るシーンがこれちゃんとございまして、あ、やるんやっていうとこですよ、あれは。やっぱり骨、ゴッっていう音とともに骨が折ったら、普通は骨が折れましたと。普通は骨が折れましたっていうのがわかんないけど、その骨が折れた後のシーンをちゃんと見せるっていう。
やだよ、
折れてますよと、うん、
どういう曲がり方してんだこれっていう、
うわーって、そう、
つながってるのは可愛い女の子っていう、でナイフで早く切り落とさないと、でプルプルプルプルしながら、うーリコリコって、でだんだんもたもたしてるうちにリコのが息をしなくなって、リコって泣いたら横からうなーうるせえなーって出てくる小動物系が、
うん、
ね、尻尾があってモフモフしたウサギの耳を持ってるわけのわからない生物が突然現れるんですよね。あれ、なんか今までと若干空気が違うぞこの人っていう、これがナナチですよ、もううん、もう、あ、俺のナナチが、私のナナチがと思った人が劇場には何人もいたと思うんですよ。で、このナナチがですね、後半はほとんどナナチの話だったっていう。
ナナチ祭りだってね。
もうナナチ祭りですよ。僕は繰り返し見るっていうパターンですよ。ナナチって思いながら見るっていうパターンですね。まあ、このナナチが、一体何者なのか。人間の言葉を理解している。人間の言葉を喋っている。どうもアビスで暮らしているっていう。何者なんだ、この人っていうのが、おめえとリコ、助けてやるよ、みたいな感じになって。この人に助けてもらうのって、大丈夫なのって。レグも同じく、なんか年齢同い年ぐらいな感じがすんねんけど、大丈夫なの？君のこと信じてみたいなこと言ったら、なあ、じゃあいいよ、別にオイラ頼らなくてもって。
ほんとそんな感じ。
ええ。めんどくせえなあって
。めんどくさいってすぐ言う。
そう。 せっかく場所も貸してやろうと思ったのにっていう感じで、いやあ、いやあ、助けてみたいなふうにレグもすぐになびくって、チャラいなみたいな。
まあ、あのなりできたら、そら怖いよな。
やっぱり怖いっすか。
だって、明らかにあそこの、なんか、怪物の仲間じゃないですか。
ああ。
あんなもん出てきたら。
二足歩行してるけど。
そうそう。ひょこひょこやってくるけど、あの、敵か味方かわからんじゃないですか。
そうですね。だから、その辺もやっぱり、この、あれですよね。過去、お二人もいろんなゲームを見たり、やってみたりしたと思うんですけど、ロールプレイングゲームで最初に疑問を持たないといけないのはそこっていうのと一緒よね。
うん。
こいつ、この生物大丈夫なんか仲間にしてっていう疑問。
そうだよ。
ねえ、あの、ドラクエ4の僕、ホイミンっていうのと一緒ですよ。ホイミスライムだけど、いいホイミン、よホイミスライムだよって言われるのと一緒ですよ。
うさんくて。
マジで、連れてくんや、筋肉バカはこれだからと思いながら俺は遊んでたけど、このゲーム。そうですね。で、この七地に助けてもらうんですけど、あの、奥の方から変な声がするんですよね、家の。
ああ、そうそうそう。
にゃーっていう声が。めゆーとかいう声がすると。
うん。
で、レクが、ただでさえ不審人物ですよ。目の前でリクを助けようとしてくれてる人が。やっぱり、不審人物は不審人物に違いないと。ほんで、奥の方から不審な声がすると。でもね、何かなと思って、一応念のために聞いとかないといけないと思ったレク君が、ほんなら、あの、ナナチが、あーあーって、同居人だよって、紹介しておくよ。うん、ミーティーだってパッて、あの、カーテンを開くとですね、ええ。あれを見た人は大体みんな引くと思うんですね。
いや、引くでしょう。
僕もびっくりしましたからね。え、何これ
何これ
そう。それ。
どういうことって。
そう。なんだか手みたいなもあるし、目みたいなもあるし、口みたいなあるけど、なんかよくわかんないのがいるみたいな。あの、一番近いのはやっぱり幽星からの物体 X かなっていうふうに僕は思うんですよね。うん、なんかもともとは人型だったんだろう、多分っていう。
そうね、目はあるけど、うん、ね。
だからなんかの生物ではあったが、何らかの形でこのぐちゃぐちゃ感になっとるっていうのは。これが一体なぜこの獣のようなあの人物と一緒に暮らしてるのっていうのを当然レグ君も思うんですけど、
うん、
早くしねえとリコがどうにかなっちゃうぞって一言でさっさとあの七地の言うことを聞くんですよレグはは
い
はいほんで材料をねこう直すための材料を集めに行って頑張って努力して12時間以内だぞって言われて頑張って一生懸命探して見つけてきたら、あ、いや、なかなかやるじゃねえかおめえって褒められて、ほんで早くして、うん、早く治療してくれって言ったらリコの腕にキノコをこう一生懸命くっつけるんよね。よいしょでこれでしばらく持つなって言ったら、ところで七地このカゴに入った他の材料はどうするんだいって、それはオイラのご飯だよって言われるっていう。君は
ちょっと文句言うよねレグが。
君はこんな大変な時にって言ったら、うんな、うるせえな。今こいつの面倒見てんだから動けねえだろって。誰がご飯の用意するんだよ。材料取ってきたりって。あ、それもそうだ。すまない。ちょろいな。
ほんとちょろいよね。
僕はずっとこの間映画館で目を細めながら、かわいい。なんて可愛いやりとりが続くんだろうって、その奥では、うみゃー、うみゃー、あれは何なのかなって思ってる人いるんだろうな。なんだか絵柄は可愛いんだけど、あの奥にいるのはとりあえず何なのっていう。
気になるみたいな。
で、こう、七地ハウスでしばらく過ごして、リコの治療をすることになるんだけど、まあ、この間にですね、とりあえず、力場。アビスの謎の一つですね。アビスの呪い、上昇負荷がかかった時に、どうも負荷がかかっても大丈夫な場所。いわゆる、七地ハウスに行くにはちょっと坂があるところを登っていかなきゃならなくって、そこのところでレグが、ここ通ったらって言ったら、七地が、あ、おめえやっぱ見えてねえんだなって言って、言われて、見える見えないがあるらしいっていうところで、ここでちょっと科学的な話が始まったりとか、 うん、あの時のシーツからこう七地が力場はこうなってああなってって言って説明する時の上に行く時にはいわゆるまあ一番わかりやすいのはやっぱりジェットコースターに乗った時に G がかかるのと一緒かなみたいな感じで僕は思ってるんやけど、あれはぐっと体に力が入る時にこうなるんだよっていう時に顔が超可愛くなるんですね、七地の顔が。口が三角になって可愛いと思いながら僕を見てたんですね。
そうか。
そうなんですよ。で、力場の説明をされて、じゃあ実践編だっていうことで、リコをひどい目に遭わしたモンスターを二人で倒しに行くんですけど。
ああ、そうかそうか。
そうそうそう。その展開が待ってて。ほんで、そこで力場っていうのがとりあえずこういう作用をしてるんだっていうのが分かって、その、怪物を倒すために、デグがここぞの見せ場で仮想砲を使うわけですよ。古代波動砲撃てのところですよ、
うん。
そこでドーンって撃ったら、七地の様子がおかしくなるんですよ。あれって、ほんで、あ、びっくりしたんかなって思ってたら、帰り道、いや、七地、あいつ倒せてよかったよってデグが言うから、七地が、うん、よかったなって、なんかちょっとそっけない感じで、うんって。
うん、
恩返ししたいんだみたいなことをデグが言ったら、うん、じゃあ一個だけ願い事聞いてくんねえかなって言われて、あ、何でも聞くって言ったら、うん、あーんって一緒に住んでるミーティー殺してほしいんだそれで。
そうよね。
どういうことなの。そっからはずっ
と、ね、そっからの話も結構壮絶なんよね。なんか
ナナチの過去バナが始まって、いわゆるゴミクズの中で暮らしてた七地くんが、なんか仮面のおっさんに連れて行かれて、そこで可愛らしい女の子と仲良くなって、いちゃこいてたら、その女の子が夜に連れ出されて、よかった、できたら一緒にって思ってて、いや、君は、また後ですよ、みたいなことを言われて、でもなって心配だしなと思って、そーっと部屋を出て行くと、ミーティーどこ行った？ミーティーどこ行った？言うたら、研究室みたいなところでエレベーターのみたいなのにポーンと放り込まれてて、えって。ほんでそこで、あれですよ。ああいうとこですよね。頭はおかしい人ってああいう喋り方しますよね。理路整然と。自分がやってることにももはや間違いがないという自信から来るんですか、あの人は。黎明教は。こんなとこ来ちゃダメですよ、七地。まあ、いっか、都合いいし、みたいな感じで。金はあの中入っちゃえ、みたいな感じで、ぽーいっとこの中に、カプセルの中に放り込まれて。こっから、そこが第5層なんですよ。あそこが。
そうやね。そうそう。
ミッドフロントって、前線基地って呼ばれるところで、白笛のみが到達できる場所に子供らをいっぱいそこで連れて帰ってて、ボンドルドっていう、黎明教と呼ばれてる白笛さんで、偉いさんなんですけど、タンクス家の中では。ずっとなんかの研究をしてると、アビスの研究をしてると。ね、この、アビスの上昇負荷のやっぱり研究をしてて、呪いって一体何なんだろうねって、落ちたら、呪いがかかっちゃうんですよ。どういう呪いになるかっていうとね、うん、っていう話がそこから展開されて、あ、もしかしてこれ二人とも、あって思ってると、こう、もう絶望的ですよ。こう、ガチャンって、ガチャンってこうスイッチ入れられたら、ガラガラガラガラでエレベーターが下に落ちて、僕はね、エレベーターが嫌いなんですよ。もう、本当に。昔からあんまりエレベーターっていう、なんかこの、あれもロープに下げられてるようなもんじゃないですか。
わかんない。
それに人がいっぱい入ってくるわけですよ。ほんまにこれ大丈夫なんかなって。これも同じようなもんで、下げられてた。片方は、呪いを押し付ける。片方は呪いを全部受け止めるっていうカプセルやった。
いやーねー。
で、第6層に落ちると、人は全部異形の慣れ果てになってしまうっていう設定があって、人の形をとどめれないっていう、上に上がってくると、
うん。
で、そっからすぐに上に上げられるんですよ。ブーンって。ほんなら、ね、可愛いミーティーが、どんどん体が崩れていって、ナナチの方は呪いの力で、毛が生えて、尻尾が生えて、耳が生えて、上に来た時はミーティーはぐちゃぐちゃでいって、おいらの宝物、僕号泣ですよ。
ねえ。
そういうことがあったんだっていう。で、まあ、そういう事情があるからって、
うん、
いや、でも、ミーティーちゃんと意識あるんじゃないの？反応してたじゃんって、ベゴが一生懸命言ったら、うんって条件反射なんだな、あれもな、みたいな。
うん。
ついで言うと、ミーティーは永遠の命なんだな、みたいな。ボンドルドが9回殺しててもあのままなんだって。うん、え？マジで？って。でも、片目が潰されたことがあって、ってその時に潰されたあの異物とお前の異物が似てるんだっていうので、だからもしかしたらチャンスかもしれねえって。あいつ殺せるかもしれねえって。死んだ方がいいんだよって。その方がいいんだって言って、一生懸命ナナチが。あの言ってレグがちょっと考えさせてくれって言ってそりゃ考えるよなーって思いながらホロホロともうあの辺でああやばいやばいってなってたんやけれども、まあね最終的にレグはミーティーをこれ殺しちゃうわけなんですけど、あの殺す時がさ海外シーじゃない、ナナチがぬいぐるみをいっぱい置いてあげて、でそれの一個前が、ミーティーをなんとか殺す方法を見つけるために、重傷を負った炭骨家とか家に引きずり込んで、急所を一生懸命空気打ったりしとんのよな、あれ。
うんうんうん、
ここ打ってもダメ、ここ打ってもダメ、みたいなんで。ということは、ナナチハウスの近所にあるお墓みたいなのは全部、もしかしてナナチがっていう。
うん。うん、ぽいよね。
ねえ。だから、はっきりは書かないんですよ、これね、漫画の方も。はっきりは書いてないんですけど、多分、ナナチがあれしたんだねっていうのを。だから、とにかくミーティーのためにナナチは、絶望的な生活をずっと繰り返してたっていうのをずっと見させられて、最後、レグが、仮想法を打つんやけども、ミーティーが、うんなー、うんなーって言うてる時の、ぬいぐるみの数ですよね。
うんうん
うん、もうあの数だけで、なんか一生懸命あれを並べてる姿だけで、もう僕、テレビ版の時はかなんかったですね。あの花見てたぐらい泣いてましたよ、富蔵さん、僕は。で、最後に仮想砲を思いっきり向こうに送ってやるって言って、レイ国の仮想砲がファンファンファンファンって鳴り出したら、待ってっていうのが、ええ。知ってたけど、大号泣ですね。おいらが間違ってたよ、ミーティー、ミーティーって言って。ああ、ナナチ、ナナチって思いながら。
もうあそこはひどかったね。
ひどかったね。ねうん、もう鼻水ぐちゅぐちゅでしたね、私
ね。ね、もうすごかった。
すごかったですね。で、言うだけ言って、ナナチが、うんって、すまん、レグ、やってくれ。
ね、そうよね。ねもうすごかったね、あれはね。
で、レゴも目の目に涙いっぱい溜めて、ボーンって打って。ねうん、ほんなら、ミーティが、ほんなーって。
うん。
あーって。
もう、あそこはもう、映画館でも大号泣ですよ。
ですね。来ますよね、あれはね。僕もやっぱり。
みんな鼻水をすするっていう。
泣いちゃいました、僕もね。やっぱカナンですねっていう、
ね、
いやまあそんなアニメですよ
ざっくり
ざっくり、
まあ、その後無事にリコは意識を取り戻すんですけどね、意識取り戻して一番最初にやったことが七地飯を全部否定するっていうね、
まああれ色おかしいからな、
あすごかったね、ドブの匂いがするって言ってたね。
それはするやろうな。ヘドロやろ、あれ。
この腹綿をやっぱり抜いてなかったから、ああ、じゃあまあ、そうやなっていう。ただ、レグの飯は排泄物の匂いやから、
もうどっちも
どっちみたいな。組姉がよく見てるフードファイターたちにどっち食べるか、あれさせてみたいですね、僕は。まあなんつうかずっと僕ね原作読んでた時もそのミーティーとナナチの下りのとこずっと読んでた時も思ってて、ほんでまあナナチがレグに殺してくれって言ってほんでレグがまあどういう決断するんかなとはぼんやり流れ的にはまあ 多分って思いながら見てて、あ、やっぱりそうなってしまったかって思ってて、漫画でもあのほろりとあのやっぱりミッティごめんよオイラが間違ってたようなところで、あのグスグスあの漫画を読みながらも僕泣いてたんですけども、
うんうん、
あの問題はでもミーティ失ったナナチはっていうのはすごくやっぱり、
うん
うん、思ってて、
うん、
行動目的がミーティを殺すことやったんで、
うんうん、
助けることイコール殺すことにつながってたから、これミーティがいなくなったらナナチもおそらく宝物はミーティだっただけにってちょっと思うとこの不穏なナナチの空気と思ってたところ、リコがね、
うん
リコがいてくれたっていうことだよなってやっぱり僕は思いましたよ。ついてきてって言ってくれる、うんうん、あのキラキラした目でついてきてって言ってくれて、ナナチが一瞬ポカンってするんやけれども、
うん、
ほっとけないからついてくよっていう一言で
ね、そうよね、ほんとね、
リコだけじゃ頼りないしなってリコのご飯は美味しいからなってやり目が返されながら、あそこで何こいつらイチャこいとんねんって思いながらで、まあさらに下に降りてくんやけども、まあ最後にナナチハウスをぼんやり見るナナチを見て、あのそこでまた僕はほろりと泣きながら、うん、で見終わって、うん、続くって感じになってしまったんやけど、そうなんです、第5層に行くんですね。黎明教さんの話になってきます。一応今予告で流れてる部分では、うんうんうん、ほんで追加された映像がございまして、前編も後編も、前編はあのライザさんの旦那さんですね、
うん
うん、
旦那さんの部分がちょっと尺が長く持ってたっていう、
うんうんうんうん、
まああの前編ね、やっぱ僕見どころはあの不動教があの結婚したんだってライザに言われて絶望した顔ですねあれは笑うセールスマンとか出てきそうな顔ですよ、ドーンで、あの後編で追加されたのは最後ですね、あの黎明教さんが、うん、あの女の子がパパーって言ってやってきた女の子、こいつ子供にあんなひどいことしといて子供おんのって誰もが思うっていう
思うよね、本当。
プルシュカという子が出てくるんですけど、
かわいいんだわ、
かわいいんだわ、ちなみに組ね、このプルシュカですね、声がですね、
でしょ、
神様なんですよ、
でしょ、
はい
私も思った、この声ってって、なんか思った、すごい可愛い声だなと思いよって、ね、後で調べたら、
そうなんです。水瀬いのりさんで、神様なんですね。ねそうですもう僕はこのキャスティングを聞いたとき、ガッツポーズでした。あ、来たってこっち側の女の子のキャラ、なるほど、この人の声、なるほど、みたいなふうな。
あの子の声がちゃんとした人ってことは、
はい、
結構ちゃんと喋るってこと、
ね、そうですね、
これから
あの重要なキャラになっていきます。はい、
うん、
非常にあのなんて言うんでしょう、次のまあ映画の鍵になってくる子ではあるということだけは言っといていいんじゃないかなとは思います。まあ、
ちゃんとじゃあから絡みがあるってことね、この2人。
そうですね、やっぱりその黎明教さんにとってはとても大事な子っていう風に肩車までして、
う
ん、さっき言ったわけですから、ね、あの子供をあんな風な状態、スライム状態にした人が、そうですよ、
確かに確かに、
まあそんな感じで、以後、テレビシリーズを皆さん、13話テレビシリーズ見たよっていう人もいると思うんですけど、うん、テレビシリーズではなく、続きは劇場版でっていう風になってるんで、次も。いきなり劇場版でになってるんですよ。なんでっていう人たちもいると思うんですけど、これは、はい、原作を読んでる私からすると、どこまでテレビでできるんだろうって思いながら見てたんで。
もうできないんですよね。
できないです。
どうもね。
はい、できない。
一般的に見てもできない。
できないです。はい、できません。無理だと思います。もうそっちの方もっと振り切ってるっていうのが今最新話でもっと振り切った方向行ってるんで
もう私はまあ見ないからさ、
そうっすね、そうっすね、
うん、見たらちょっとね、
そうっすね、
あれかなと思って、
だから、まあ、
終わったら見ようかなと思って、
そうですね、
うん、
まあこれは本当劇場版でどこまでやるのかな、どこまでどういう方に描写するのかなっていう、描写はできると思うんですよ、 描写はできると思うんです。説明がつくんか、子供にっていうので。
ああ、子供には見せられんってこと
だよ
ね。
パパ、骨が変な方に折れてるって。
その説明ができる人は見せていいよっていうこと。
キノコ抜くところでも、リコの顔がすごい顔になるじゃないですか、この。ブチッブチッって抜くところ。
声もすごいしね。
ねえ、おしっこ漏らしてますしね、ちゃんと。あの辺とかもね、あ、しっかりやったなぁと僕思ったんですよ。ちゃんとやったやったって、大事大事って。血のおしっこが出てたとか、それを洗いに行くとかも、ちゃんとやったやったと思いながら、そうそう、それぐらいはことはあるんよ、いろいろって思いながら。だから、なんて言うんでしょうね。あの、簡単にダンジョンで飯を食ってるような、あれとは違うんやっていうところどうもこの漫画は見せてるっていうふうに僕は思ってたんで、あっちはあっちで面白くて好きなんですけど、あっちもちょっと不穏な空気が漂ってるんですけどね、あっちの漫画も。食っててよかったんかな、あっちの漫画って思いながら、思う時もあるんですけどね。はい。まあ、アニメのタイトルが、アニメつうか、この漫画の作品のタイトルがメイドインアビスなんで、アビスがどう作られたかとか、そういう話なことは間違いないです。富蔵さんが最初の方で言ってた通り。おそらく。で、あの、僕は、あの、この原作とかを読んでて、ほんとアニメ化されて動いてる姿を見てても、思ったのは、風の谷のナウシカをぼんやり思い出して見てたんだな。不快の森に入ったらこういうことになるんだろうなっていうのをもうこれやってるんだろうなっていうのを、だから原作の方のナウシカでは結構血がブシャーと出たりしてたのをこの絵柄のキャラでやっとんねんなこれはっていうのを、原作読んでても思ったし、アニメ見てあここまでやったかで、でもこの第2期はどうするのっていうふうに思ってたのをちゃんと劇場版っていう形で続けるよっていう姿勢は見せてるんで、なお調べるとあのブルーレイですか、あのボックス出てるじゃないですか、
そうか、
でストリーミングとかでも見れるじゃないですか、一応ね PG12 指定入ってるんですよ、なんでそもそも論あの大人付き添いで見てくださいねっていう風に
こういうことなんだね、
なっちゃったんだね、だから、まあもうテレビシリーズでこうやるよりはもうバチッとまとめてやるっていう風に走ったんかなっていう感じはちょっとしてますので、まあ上映会館どんどん終わっていってると思うんですけども、
そうよね、
やってなかったところはやってるみたいで、
びっくりよ、広島なんかすごい早かった、
早かったね、
一日一回しかやってないの。
お
お。いやー、こっちも。
何時なのこれみたいな。
ああ、そう、そういう、なんか朝とレイトショーしかやってないとか。ああ、一応だからね、あれ、映画館の方も時間変えたり、なんか宿泊してたみたい。お客さんが意外と入るから、みたいな。回す回数は減るけれど、お客さんが来る回数、お客さんが来る回に当てはめないといけないとかで。だから何かを追いやって何かこれを当てはめてってしてるみたいで、まああとあれですかね、これキャラクターデザインが、大瀬和也さんという方がしてるんですけども、プロダクション IG、偉いさんです、で広角機動隊のあのアライズ、広角広角の公安休暇ができる前の話やね、あれのアニメシリーズの、監督してはった人なんです
ね。
とかが絡んでるんで、まあ、その辺も含めて、すごくしっかり作ってるっていうのかな。原作の方は結構荒々しいタッチでっていうところもある中、アニメはきっちり色合いが、もう富蔵さんのおっしゃる通り、色が綺麗なアニメーション。CG っぽくないのっていいね。僕、そう思った。
そうやな。
シドニアの騎士っぽくないっていうのかな。
悪意がある。
なぜ、まあ、シドニアの騎士もわけわからん生命体が出てくるけどな。
そうね。
あの、食べてるもん、ようにだもん出てきたりな。
まあ、うまくなさそうだよな。あ
の、カロリーメイトみたいなものは基本的にやっぱアニメ世界で美味しくないっていう設定になっとるな。
スポンジやん、と思って。
スポンジな。まあ、そんな中で、フィギュアとかもこれから続々出てくると思われるナナチなんですけど。
おーよー、はい。
そうなんですよ。
いや
ねえ。まあ、何もわからない状況では、なかなかあれですかね。語れないとこもあるけども、まあ、なぜこの悪者ボンドルドさんは尻尾があるのかしらっていうのとかね。
うん、あ、そうなん。
この人尻尾あるんですよ。
へぇ、
大きい尻尾があるんですよ。
マジか。
そうなんですよ。あとね、不動教王禅さんの弟子のマルルクちゃんはなぜ、あの、女の子の格好をさせられているのかとか。
なんかどっちかわからんよね。
男の子ですね、この子はね。この子男の子ですね。
でもスカートよね、完全に。
そうそうそう。ほんで、クミネは多分見てて気づいたと思うんですけど、あのテレビ版でカットされてる部分で富様は結局見てないのかしら、
うん、見てない。
ああ、あの地上の方のネタバレしていいのかしら。
ダメ。
あ、でもちょっと嬉しいですね、僕それは。
見ようと思ったね、一応ね。
見る見る。
やっぱだからすごく続きは気になってるっていうことよね。よしよし、じゃあ言わないでおくよ。よしよし。いやね、これね、だからそもそも論ね、もうそろそろお時間が、あの、終わりのお時間にしようと思ってるんですけど、ね、まあそもそも論、あの、富様を僕が連れて行ったのは、あの、富様の課題である、駒しゃくれたガキンチョが苦手。これですね。
苦手問題。
そう、この苦手問題があって、あの、どう見ても僕、このレグとリコの絵を見たときに、コマしゃくれたガキンチョが出てくるんだろうって思われるのは、尺に触ると思ったんで。
あ、でもな、よかったな、あれな、あの、金髪のメガネってな、キラじゃねえんだよ。
そう、そこでしたね。リコは可愛いって思い出すんじゃねえかっていうのとか、もういろいろあったんですよ。お母さん、すごく、
リコの髪の、ツインテールだけど、
はい、
細いじゃん、髪の束が。
細いですね。はい、
あれが好き。うん、
あの、また、ポニー、そうね、それもあるね。
うん、髪が。
おさぎなんだけど、髪質が、そうそう。お母さん、髪いっぱいなのにね。ライザさんね。
お母さん、わっさわさ。
わっさわさしてるのにね、これね。
リコは、細いんよね。本当にあの、子供の感じよね。
そうね、子供の感じがよく出てるよね。うん。
うん。
もう、わかるわかる。そうなんよ。だから。
あれも好き。
ね、だから何も考えてないポジティブシンキングは強いっていうアニメなんでもあると思うんで。
とにかく降りていこうみたいな。
そうですね。まあ、うん、まあ、とりあえず、まあ、まあ、富蔵さんが続きを気にしてくれると一番いいなと思って連れてったところがあったんで、それは良かったです。はい。
そうです。一番
いや、続きは気になるし、そうだよね。
うん。
うん、謎はやっぱりね。
カットされとるところがね。
そうそうそう。あるんだって言われたら、たそうね、うん、見たくはなるよね、
うんう
ん。あの辺も劇場版の方でもどう絡めてくるのかなっていうのは、ちょっと僕は、ちょっと構成をどう組むのかなっていうのは、多分、うん、抜かせないと思うエピソードが入ってるんで、カットされたところに。
あ、そっか、だって、続いとるんじゃもんね。
うん。
ね、そうよね。13話で終わりじゃないんじゃもんね、
うん、
ね、
終わりじゃないんで。
そうか、そうか、そうか。
だから今回の映画に関しては、そのリコ、レグ、ナナチっていうのをもうすごく重点的に焦点合わせて、うん、あの、突っ走ったっていうところがあったと思うんで、まあね、あの、今回の放送の中でも、あの、リコちゃんは〇〇なんだよっていうのは僕はまだ言ってないっていうところもね、これ前編の方の大きな後半に関わってくるんですけど、うん、この辺、だから非常にまだね、あの、原作の方でも、え、これもしかして一巻あたり出てこなかったとかいうのが出てきたりするんで。
ほうほうほうほうほう。
非常によく練り込まれてる。で、まあこれが年に一冊刊行いう流れなんですよね。 ノリが。
あ、今んとこね。
今んとこ。うん。
ね、
そうなんですよ。だから、その辺が、うん、でもまあ、進撃の巨人みたいにもう30巻近くなるよりは、僕も7冊で済んでるっていうところで、
うん、うん。
うん。地の方に軍配を上げたいかなと、今の段階では。すごくコンパクトにまとめてるっていうのかなっていう、こう、謎と世界観を。
うん。
なお、あの、コミック買ったら、あの、表紙を外してない方、一回外してみてもいいんじゃないですかっていうふうにちょっと思います。
つく
し先生の趣味ってこういうのもあるんだね、みたいな。
お
ー。ところが僕はあって、Kindle はね、もうそれが普通に、あの、最終ページにくっついとったんで、
お
あれだったんだけど、うん。だからまあ、ちょっと普通じゃないよね、この漫画家さんっていう。のは感じるし、これをアニメ化しようとしてしてしまったこの人たちもちょっと普通じゃないよねと僕は思いながら、はい、
うん、
早く続きが見たいです。ちなみにね、あのテレビ版は一本も見てないんですか、富様は。
見てないです。
ああ、クミネはね、あのぶっ通しで見たから知ってると思うんだけど、
そうそうそう、
あのこれはネタバレにならないんで、あの言っておくとエンディングテーマがね、
うん、
可愛らしいよね、
うん、
エンディング、富蔵さん、可愛らしいんですよ、これ。
ああ、エンディング。
うん。あの、みんなの歌みたいな感じなんですよ。
お
もう、これは一回、あの、ご覧になったら1分半ぐらいしかないんで、見たらいいんじゃないかな。どこもネタバレしてないしっていう。あの、可愛らしいんですよ。降りていくんで。
可愛い。
うん。もう、あれあれ見てるだけでほっこりするんだけど、内容はもうね、あの、うわアビ教官の地獄絵図なんですけどね。はい。ということで、メイドインアビスでお送りしましたが、こんなもんですかね。
そうですね。だって、見てない人もおるし。
そうですね。
そうそうそう。
この続きも ね、お二人も知らないわけですし。
そうなんよ。
ねえ、ウィキペディア版もネタバレの嵐なんで、あの扱いをお気をつけくださいでございますわよ。
今ちょっとネタバレしそうだったけど、ちょっとやめたもん、
ね、
見る。
ねちなみにあの七地ハウス、あの最後に七地が眺めるじゃないですか、全景が見えるじゃないですか、うん、でミーティーと二人でまあ過ごしてた思い出の場所なんだけど、うん、あの、うん、ハウスの形もミーティーの顔と一緒っていうところ
、ね、ですよね、ですよね、やっぱりね、
もうたまらないものが僕はあるね、あれは、ね、
絶対そうだと思ったもん、うん、私も、
うんうん、
すっ
ごくそういうところとかが行き届いてるアニメやし、漫画だしっていうところ、うん、
すごく良かった
ですよ、うん、
よくあれを一人で作ったと思って
ねえ
そうだな
本当にあの僕はあれでしたね、このアニメ作品を見るたびに、ああ、ナナチが可愛いっていうのと、あのもう一箇所ですね、あのポッドキャストに言い残しておきたいなと思ってるのは、うん、あのライザさんに君も食うだろうって言われたかったっていうね、畜生レグ羨ましいぜって君も食うだろうってあの坂本真綾さんのちょっと少年っぽさも入った感じの、
そうね、そうね、
いやいいんですよ、まあ、もともとあの子大好きっていうのもあるんです
よ、そうよね、
はい、そうなんです、もうなんだよ、リクさんよだれしか出てねえじゃねえかっていうアニメですねはい、素晴らしいと思いますので、本当スタッフの方々頑張って続きも作っていただけない、
本当すごいよね、本当なんかね、
うん、よくやりましたですよ、
うん、
あのどこぞかのあの光でレグが見えないとかってアニメと違うんで、本当、ね、に見せれないところはあのリコが目線でチンチンどうしちゃったのっていうところなんで、
あれね、
ロボットにその機能はいるのかって
なんかほんまにロボットなんかって思うときあるよね、
ありますね、
おー不思議、まあ、でも腕が伸びるけどロボット
やね、絶対、まあ、肌の色悪いんですよね、この子、
でも悪いわ、
そうね、
肝臓悪い人みたい
ね、
肝臓ね、
まあ富蔵原子炉説は当たるんでしょうかね、
いやー、そうやと思うな、
いつ分かるんでしょうね、このレグのレグ原子力発電説
まあでももし原子炉だとしたらね、あの彼女たちが最初に人体実験というかレグの体分解しようと そういったの、あれは人類の危機やったんだろうね。あそこの街の危機だったよね。
危なかった。
ベルトダウンしたらおしまいだったよ、ね。
個人が停電しただけで済んでよかったんや、あれな。
あ、穴も多分潰れると思うよ。
もう、あれやな、メイドインアビスカンで終わってたっていう、ね。
ボーンってなって。
そう怖いよな。やっぱなん好奇心って怖いよな。この作品。
怖いよ。
怖いよな。七地も好奇心で行っちゃうわけじゃないですか、あっちに。
何も疑ってないというか、その。
もう、ミーティーなんか基本的に瞳孔開いてる面やから。
まあね。
まあ。そうよね。まぶたが。
まぶたないんよ、あの子。ずっと冒険に憧れてるから、瞳孔開いとんのよ。いやー、まあ、はい。そういうことで、今回はメイドインアビスをお届けしましたが、うん、何か言い残すことはないですか、はい。
アビスの話で言い残すこと？
うん、何でもいいっすよ。
明日から養女戦記ですね。
そうですよ。養女戦記ですよ、クミネ。
これ、まだ長くなるけ言いたくないんだけど。
そうよ。長くなると思うやろ、クミネ。
うん。
もしかしたら、見とらんかもしれんで。
明日からですねっていうことだけ。
そうですね。楽しみですね。
お伝えしとこうかな。
そうですね。養女戦記や流動戦記でまたやりたいですね。
うんうん、
機会があれば。そうですね。
2月は結構あるんですね。コードギアスもあるらしい。
コードギアスありますね。
うん。
僕はそうですね。僕はコードギアスより神様ですね。
ダマチは見なくちゃいけない。
そうですよ。神様はやっぱりね、僕はそこの宗派なんで。
そうか。
そう
ベルコンっていうのをこうね、大音響の中で聞きたいですよ、僕は。ベルコンっていうのを聞きたいですよ。
そういえば、私、メイドインアビス見に行った、後編見に行った時に、
はい、
隣が、
うん、
アイマックスシアターってやつかいね。
あ、はい、アイマックス。
だったんかな、
うん、
で、多分そこで、クイーン。
うん、あ、ボヘミアン・ラプソディ。
多分しよったんかどうだったんかわからんのだけど、
うん、
重低音が、めっちゃ
響いてる。ズーン、ズーンっていう。ズンズンパン、ズンズンパンですな。
すごい、ズン、ズン。
あ
音がしよったっていうのがちょっと言いたかった。
ああ、アビスに潜ってたからね、揺れてたかもしれないし。
びっくりしたよね。これってこれずっとこのままなのって思いなが
ら。あれなぁ、
うん。
難しいよな。
でも映画が始まったら聞こえんかったけん、もうよかったんだけど。うん、
あれ、劇場によりけりなのかね、IMAX。IMAX は、
そうそう。
福岡も IMAX で見たか、IMAX でホラー映画見たか。
無理がある。
無理があるところと、そもそも、それを作るために作られた映画館等では、その IMAX の映画館がものすごい奥にあんのよ。
例えば、大阪のエキスポの、作りを考えてほしいんですけど、
うんうんうん、
エキスポのあそこのレーザーのやつね。
うん。
あそこって、それこそ地下に潜っていくような感じじゃないですか。
そうっすよ。そうなんよ。
もう、なんかホラー穴みたいなとこなってる
の、ね、ホラー穴になってんのよ。ほんで、右に曲がったら、ベル君って言いそうな人が出てきそうな感じの。
そうか。
ほんで、入ったら、ベル君お風呂があるよっていうぐらい、温泉だって言われるぐらいね、こう、ドーンと大きい。映画館のシアターがあるんですよ。わって。これ、リクさんいけない傾向ですよ。全部神様で変換し始めてますよ。
あそこのホールだと、
はい。
共鳴しない、ビビらないんですよ。だから、僕、あそこの壁ね、バンバン叩いてたんですけどね。
うん。
壁めっちゃ硬いんですよ、あそこ。
叩い
て。そこだけの、もう、部屋というか、ここだけのために作った、空間というか、
うーん、
もうあそこの要はその話題になったIMAX のあそこのフル企画のやつを 日本であそこだけでしたっけ、あのしか上映できないっていうフル企画じゃないですか。
あ、そうそうそうそう、
それを作る、
一番あの
完璧に、そうそう、見せるためだけに作ったあそこの、うん、シアターなんで、
そう
作りがもうなんかそもそも違うんですよね、
そういうことね。
あんな潜っていくとこ初めてですよ、多分他にないんじゃないか。
あのね、僕ね、あそこのアイマックスシアター行くと不思議やねんけど、尿意を催すね、映画見
た。知らん、知らんから
。なんか仕掛けがあるんやろかって思うねんけど。
それが、まあ、あの嫌がらせやな。
ダンケルクを見たとき大変やってん。
そうっすか。
出ていけへんのに逃げてるだけの映画やから、だけどなんか同じような感じでチクタクチクタクの状態やって。漏れちゃう漏れちゃう漏れちゃう漏れちゃう、
頭に入ってこない。
ほんとね、クイーンのやつはもうね、前の方でもうライブにいる感じで僕見れましたけど、
あ、面白いんでしょあれ、ボヘミア。
いいよ、いい映画、うん、いい映画、
ね、
熱い映画。
僕はそんなにそもそもクイーンが好きじゃないんで。
あ、そうなんですか。
はい、
なんかやろ、好きじゃなくても曲を知っとる曲がいっぱい出てくる
し、うん、楽しめるところがあるよ、うん、
言われたよ。
僕はあの
そうなんじゃん。
まあ一曲か二曲、あのキラークイーンって知ってます？
うん、キラークイーン知ってるよ。
はい、あの曲とかぐらいしかあまり好きじゃないんで。
ああ、なるほどね、
うん、うん、だからあれが例えば、うん、クイーンじゃなくて、
うん、
あのまあクイーンじゃなくてなんでしょうね、あのレベルなんでしょう。
え、デビッドボーイやったら行ったやろ。
あ、デビッドボーイなら行ったね。
ねえ、行ったよね。うん、
そういうレベル。
つまりはそういうことやろうなと思う。
うん、
好みは絶対出るやろうなとは思う。
だからね、やっぱり曲が流れるわけなんで。
そうですね。
うんうん、
そこでその乗れるかどうかっていうところなのかもなって。うん、まあ、全然知らんか、クイーン好きか、うん、その辺の人らが受けるんかもね。
僕はだから、こういう風にボーカルの人が死にましたしか知らなかったんですよ。
あ、
でクイーンの曲は詳しくは知りませんでしたっていう状態で見たんですよ。
ほうほう。
で、あの帰り際はタワーレコードでサウンドトラック買って帰ったんですよ。
あ、買ったんですか。
すげえな、
うん、買っちゃったんですか。
買いましたよ。繰り返し聞いてたし。
に飲み込まれる。
そう。まんまとハマっちまったぜってやつ。
なんと。サウンドトラック。サントラってあれですか、あのその流れてるその曲、
うん、
曲が
映画
入ってる、
うん、
うん、へえ、やっぱりあのいわゆるそのボヘミアン・ラプソディはあれ流れてますよね。
うん、流れてる流れてる、
まあ、とかあのもうメあのメジャーなところの、うん、
メジャーなところを抑えてる、うん、抑えてる抑えてる、そうそう、うん、そうですよ、
まあね、そうすか。
次はあそこの映画館で月に行く人を僕は見ると思うんですけど。
実は僕は明日見るんですよ。
あ、そうなんや。
ファーストマンを撮ったんですよ。
へえ。明日行こうかなと思ってたけど、アクアマンにしました。明日
は。明日アクアマン、そこ、え、アクアマンはそこで見るんですか？
いや、そこじゃないです。
あ、そこじゃない。
地元で、うん。明日はもう地元でちょっと用を済ませないといけないことがあって。
なるほど。
そうなん
です。まあ、アクアマンは多分僕向きじゃないんかなと思って。
アクアマン見るん
じゃない？アクアマン見るよ、君ね。
あ、そう。
うん。
なんか。
あんまり僕からその名前出てくると思えへんかった。あんまり言えへんもんね、アイアンマンがどうのとか、キャプテンアメリカがどうのとか。あの、マーベル系はそんなに興味ないねんけど、なぜか DC 系はこだわり続けて見てんねん。でいつも、ああ、今回も外れやった、とか。
今回も。
今回も。
だと思うよ。絶対そう。
もう、あ、だってな、アクアもあれやで、きっとのび太の海底祈願場の実写版やで、あれ。俺が初めてスクリーンサイズで見た映画やもん、のび太の海底祈願場。あれがついに実写に、と思って。
それって、あの、ポセイドンとか出てくるやつ？
そうそう、ポセイドンの話やで。
ああ、そうや。
バギーちゃんがポセイドンに突っ込んでくる。
あ、そうそうそう。バギーちゃん、バギーちゃん。
バギーちゃん。
泣けるんよね、
そう、泣けるね。
そうだよ。
俺、あの、あそこ、真ん中あたり、あの、大魔境、海底祈願場、魔界大冒険、この3つはものすごく好きで。
ドラえもんはね、あのね、この機械にこう人格を持たすっていうね。
あと鉄人兵団もアニメ版は死にそうなぐらい泣いたな。うん、アニメ版でね、ロボット側の女の子が消えてくるのが、ものすごい、うわーって、ほんで最後に、もう一回その子をちゃんと見せるっていう、この憎い、この映画憎いって思って、原作を読んだら、うん、パッと消えるんよ。う
ん、おう、
うん、あと
2ページぐらいで漫画を終わらなあかんから、ここで消えますよ。パッって消えるんよ。
ほうほうほう。あっさりしてるんだ。
そうやね。あっさりしてんね。藤子先生。あっさりしてた。あれ
意外にあ
って。めっちゃあっさりしてて。コードギアスに関しては僕はルルーシュがになった平和が続いてると思ってるんで。
はい、なるほど、ね。もうそれでいいと、ね。
ストリーミング来たらもしかしたら見るかな、みたいな。
そうか。
またここ
そうよね。
うん。もうルルーシュはええかな、みたいな。この、多分ファーストシーズンのあの勢いはもう多分ないねんと思ってるから。あの銃を突きつけ合ったあの状況の時の見てた側のテンション、うんうん、続きを早くって思ってやらなくてもよかったかもねってだんだん
だんだん慣れてくる
流れ、うん、そうっすよ。なんとなく
加速になってくる。
どこぞのハイエボリューションみたいになっとんちゃうかってちょっと思うから、ね、
それ見てないかわからんけど、ね、
はい、そうっすね。
はい、
だから神様の方が重要でございます。はい。富様は何か言い残しておくことは、なんでその神様のことを言うと呆れた風なことを言うの？
いや、もう、いや、なんでもないけどね。けど、いいけどさ。
あれが、そう、金髪やったらあなた喜んでたかもしれないんでしょ？
いやいや、まあ、キャラデザは大事ってことよ。
ええー、キャラデザ大事ですね。
あ、僕好みじゃないってことな。
あ、そういうことか。
まあまあ、その、僕はやっぱりその、顔と、
うん、
声で入るので、
ああ、私も顔と声で入ったが、
これはちょっとダメだって思ってしまうと、
もう
ダメだし、
ダメなんですね。
これだってなると、もう、なんかね、もう、それに、こう、ぐっとのめり込んじゃうしさ、
なるほど。そんな富蔵さんの言い残しておくことは、うん、
まとめを見てたら、
はい。
うん、メイドインアビスのエンドカードっていうのが出てきたんだけど、
あ、はいはい、エンドカード。
これの、
あの
ラインナップが、
なかなかですよ。
くろうとというか、これあれですかね、竹書房系の方々ってことですかね。
そうでしょう。この最初。入ってるもん。
そうそうそう。一番僕がね、これいいなと思ったのが、うん、上田正史先生がね、
そうね。
なんと、
そうっすよ。
上田画伯キャラで書かれてるっていう、
書かれてる
好きな漫画は、っていう、何のそのやりとりっていうわけわかんない。
組ね、上田正史先生知ってる？
わからん。
コボちゃん。
あ、はいはいはいはいはいはい。
この、あの人がエンドカード書いてたんですよ。
そう。
メイドインアビスの。
すげえな。
ええ。
それはすげえな。なんで？
フリテンコンで麻雀の漫画書いてて、竹書房やった記憶が僕ぼんやりあるんですよ。多分そのつながりやと思いますわ。だから、
ね、
福本先生赤木をね、正確に言うと。
そう。ふっくら、まあ、それなりに、なんとなく意味がわかるイラストが多い中で、この上田先生の好きな漫画はって言って、リコが、って言ってるっていう、その、全く意味のわからないこの画像が、僕すごく気になったんですよ。何これって。何なのこれって。意味わからんっていう。
ね。いや、アビスの奥も意味わからんでしょ、まだ。
まあな、謎だよな。
一緒一緒。
謎大きいわ。
一緒一緒。